イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
どう、ちょっとなんか言いたいことあるんじゃないの。じゃあ分かった。俺がこう先に言っちゃったから、なんかそういうあれでしょ、なんかこう別にそんなこと言いたくないよみたいな感じだから、一旦リセットしよう。一旦今日その扉開けて、俺と会ったその初見の気持ちでちょっと喋ってみようか、いや分かった、じゃあ一旦出て扉を開けるところからやろう、はいはい、おはようどう。いや、まだ言っちゃうんだよ、俺の方から。お前から言ってくんないと、眉毛だよ、整えてきたんだよ、気づいてよ。池田です、よろしくお願いします。はい、
切ないですね。何でしょうかね。
さあ、ということでですね、今回は、結局お盆週間もずっとテレビを見てたっていう、
テレビ見てましたね。
そんな、ソファーから一歩も動かなかった、皆さんにお送りする、スペシャル企画ということで。
スペシャル企画で、
はい、岩崎さん。
はい、今回僕、勝手なタネとしてね持ってきたのが、ネタ見せ番組っていうのを持ってきまして
そんな言い方するのも変な感じで
テーマとしてね、共にね結構お笑いが好きでいろいろと見てるとは思います
ね。偉そうに、
その中から一個ねテーマ決めるとしたらネタ見せ番組出すといいんじゃないかなと思ったんで、意外とでも今は何ですか、普段テレビを見てる人でも最近お笑いで、お笑い の, そのコント番組とか、いわゆる昔でいう爆笑レッドカーペットみたいなネタを見せる番組って減ってるんじゃないかなと思う人いらっしゃると思う、
なんとなくの感ではありますけどね、コントって結構お金がかかるらしくて、やっぱかかるんですよ。
そのすごいなんかセット組んだりしたんですよね、ドラマ並みのやったらってことです
ね。いや、それはその別にね、
ショートコントみたいなのにお金かかることないですよね、
いやだけどそういう番組はさ、難しいじゃん、やっぱりちゃんとね、作るんだったらセットも作りたいし、
ライフとかね、そうですね。
そうなるとやっぱ結構かかるし、その物も作んなきゃいけないし、人もね、
小道具も
そうですし、いっぱいかかるし、
はいはいはい、
じゃあネタだけでやれるかっていうと、なかなかさ、そのなんでだろうね、でもね、飽きちゃうのかもね。
飽きちゃうのか、なんか結構あんまり見たがる人、それこそキングオブコントとか M1 とか R1 とかコンテスト形式のネタ見せのやつは結構ね注目が集まるのに、普段のネタ見せ
だからその時見れるんじゃん。
あ、なるほど、だからそんなに回数見る欲望はないってことか、皆さん。
いや、でどうなの。
僕はその演劇も好きだし映画も好きだし、その一つ人が一つの形にまとめたもの、作品というものがすごく好きなので、その延長でネタって好きなんですよ。漫才でもコントでもどんな形であっても。その中で3つ今、見てる番組がありまして、それから結構それぞれ変わった形というか、今までになかった形を作ってるのが面白いなと思って今回出すんですけど、1つ目が池田さんも大好き日曜チャップリン。
はい、
日曜チャップリンはこれもともとでもネタ見せ番組だったんでしたっけ。
ネタ見せ番組ですよ、
もともとから。そうですか、
はい、
今なんかちょっと変わった形というか、何でしたっけ、
天下一お笑い、はい、だけどもともと深夜にずっとやってて、
はいはい、
でそれはその同じような感じで、
はい、
点数をつけるんですけど、とにかく、点数のつけ方がね、塩辛いんですよ、なぜだか別に見てる人は普通の女の人で、そのニコニコハハハ笑ってるの、笑ってるのに、点数つける段になると急にしょっぱいのよ、
なんかキングオブコントとかに比べるとその平均値が低いですよね。
そうそう、だからそういう意味では
70点とかじゃなくて満点
で、どういうふうにあれを作ってるのかわからないんですけど、
結構厳しい方がね、
厳しいっていうよりかは非常に本音というか、だからいわゆるキングオブコントとか M1 もそうですけど、なんか基準とかさ、物差しをさ、持つじゃん、
最初のネタとかね、
だから
誰が票入れたから、
個性的なものも同じ枠の中でちゃんと収められるようにするじゃない、
はい、
ここは違うの、ここはね面白かったらいい、 その人にとって、うんうんうん、っていうのが割と徹底してて、はいはい、なんかアイデンティティとかが1位になったりするわけ、
はいはい、野沢雅子さんのねモノマネでおなじみに
別にそれは俺は好きだけど、はいはい、あのそういうことがあるので
キングオブコントとかでは確かに1位にはなりにくいネタ
が知れないけど、そういうのがなくて、はいはい、とても僕は好きで、
はい、
でしかもいいですよね、あんまり出てない人とかも、はい、あのやっぱ継続は力なり的なこともあって、うんうん、でやっと、まあ、ゴールデン出たんですけど、はい、その、まあ、その姿勢が変わってなくて、
はい、
まあ、時々その再ゲーム素敵なものが、
はいはいはい、あ
のいい意味でも悪い意味でも、はい、謎のコーナーを作ったりもするんですけど、
スポンサーをねつけないといけないっていうの
は、まあ、でも今はもう本当バッツリネタばっかりやってるんで、
ネタばっかりだしピンもいるし、だからアキラ 100% とあのザ・ギースとかが同じ土俵で戦うんですよね。
そうそう、まあでも、でもあんまり僕が戦うっていうのは、はい、そのなんつうんだろう、はい、あんまりどうでもいいというか、
は
い、そのなんだっけ、フジテレビで一時その M1 がお休みの時に引き取ってた時期がある
ザ・漫才、
ザ・漫才、あそこの時期の、はい、まあ、番組の作り方って、はい、僕割と好きだったんですけど、たけしがちょっと二ボケ、
ね、
二ボケして、
はいはいはい、
みたいな感じで作ってて、はい、まあ、つまりその楽しく見ようと、
はいはいはいはい、はい、
そのなんかまあもちろんやってる人たちはいろいろあるんだと思うんですよ、はい、だけど楽しくないとさ、
はいはい、
なんか競技でさ、うん、なんかその笑わないっていうボケもまああるんですけど、はい、楽しく見たいじゃん、
うんうん、
だったらまあ結果としてはそれが売れる売れないとかになるみたいな、はい、そのさじ加減をやっぱ作り、うん、ね、放送作家とかは、うんうん、まあ、もうちょっと適切にしてほしいという気持ちで見ると、
うん、
僕はこのチャップリンは、
はいはいはい、
楽しいよ、
そこら辺の戦いの要素を抜いて楽しめる超レース的じゃない楽しみ
方、そうそうそうそうそう、
エンゲスクラムとかもそうですよね、あれも とにかくあのフジテレビのやつですけど、
あ、はい
はい、あれもとにかくネタを見せて別に超レース、
グランドスラム、
あ、グランドスラムでした、
はい
とかもそうですよね。
そうですね。
それもどっか、あの、流れる。そういう意味で、そうですね。次の、あの、二つ目のところで、
はい、
ネタパレって今やってるんですよね。
はいはいはい、
ネタパレという、もともとは、なんだっけ、超ハマる爆笑キャラパレードとかの延長線なのか。
もともとキャラクターっていうものを抜き出して優先させて、はい、VTR とかを作ってた、はい、まあ、あの、キャラパレードっていう番組があって、でそれがあまりうまくいかなかったんで、はい、普通のネタ番組に戻りまして、
はい、
で深夜に今やってるっていう状態だと思うんですけど、うん、僕は、ね、この番組あんま好きじゃないんですよ。
あら、あれでもさっきの話の流れで言うと、賞レースでも何でもなく、僕ただただネタを見せるっていう。
ただただじゃないんですよ。
あれ、
あの、まあ、なんていうのかな、はい、出てくる人たちのセレクションは僕は嫌いじゃないんですよ。
なるほどなるほど、
新しいネタもやってくれるし、
やってますね、中堅どころから新しい人もいますね。
そうそう、ただね、はい、あの、なんていうかな、くるっと回る感じあるでしょ。あれがいらないんじゃない。なんで、あの、なんていうか、はい、おすすめとして持ってきましたみたいな、
はいはいはい、
どうでもいい嘘みたいなものとかを入れなきゃいけないのか、
は
い、あの、なんていうか、柳原加奈子の居づらさみたいなこととかも僕ら肯定しなきゃいけないこととか、
はいはいはいはい、
あとやたら上から見てる感じとかね、
設定としてね、劇場支配人、副支配人、従業員ってあるみたいです。
いる
その座組みがあってですよね。
いや、まあ、あってもいいんですけど、
なんちゃんはなんちゃんのままでいてくれと、せっかく二丁チャップリンでうっちゃんうっちゃんのままでいるんだからっていう、
まあ、そのなんか南原さんをうまく活用できてないっていう、まあ、素材の問題もあるかもしれませんけどなんかちょっと僕はそこが、
はい、
まあ、だからネタだけ見れるといいんだけど、
なるほど、
これは本当に演出だよね。
そうですね、う
ん、ネタの話だよね。で、はい、しかもちょっとなんか、あの、流行りを作ろうとしてる時々、
あ、そうですか、
なんかなんとかシリーズみたいなの全社に入れてくるんですけど、あれがね、またちょっと僕としては勝手に生まれりゃいいけど
はいはい、はい、
お前らがその育てようとする努力、
はいはい、
どうなんか分かんないけど、はい、ちょっとそこがね、惜しいというか、
なるほど、
はいはい、というのはあります
けど、完全にだからそのネタ番組としてただネタを見せるだけっていうところからなかなか自由に、
あ
の、自由
になれないとか。いや、でもきっとそこは、はい、あの、僕は今単にネタ番組って言ったけど、
はい、
やっぱ全番組演出入ってるんだよ。
なるほど、
だチャンプリンだって、
ね、はいはいはい、
ちゃんとほら一旦振るじゃん、
ハリセンボンとのね、ちょっとした掛け合いとかあります
よね。あそこでやっぱこのアンガールズの田中さんのコメントを、はい
はい、若手芸人評論家でしたっけ、
まあ、結果そうなったのかよく分かんないけど、はいはい、あれとかはもう いいじゃない、
はいはい、
だからやっぱあれも込みだから雰囲気作りって、はい、だから別にネタパレが悪いってわけじゃないけど、はい、なんかそういう見づらさがあるなと。
なるほど。
その見づらさの延長で言うと、はい、まあ、おもてなす、
はい、
ちょっとお話ししてください。
有田 P おもてなすという、まあ、クリームシチュー有田さんがあと、はい、司会を務める。
未だに新番組で言ってますけどね。
そうですね、結構でも長いんですか。もうい
やもう3、4回ぐらいかな。
そうですよね、はい、毎回ゲストの方がいらっしゃる。それは女優さんとかね、あと結構有名なタレントさんとかが、う
ん、そんなびっくりすることじゃないけどね。
結構でもすごくない。
だってネタバレだって別にゲストは来るよ。
次回だって中山美穂さんとか来るんですよ。
別に来るじゃん。
中山美穂さんとか
映画の宣伝でしょ。
そうですけど、バラエティーとか出ないじゃないですか。
出る
で出てないですよ。で
そこは別に大したことじゃない
なんですけど、その人たちの好みに合わせて芸人さんたちがネタをカスタマイズするっていうね、
っていう体だよね。
体です、体です、うん。有田さんがいろいろその、ゲストの方にアンケートに答えてます。すごい100何項目にあって
60項目
です。覚えてますね。160項あ決まってるんですね、あれってね。
毎回いや60とかなんか出てなかった。
そうでした
っけ。大体テロップ出てますけど、
なんか100個ぐらい寺田心くんがなんかアンケートに答えたみたいなこと言ってたんで、なんか毎回違うのかなと思ったんですけど、
まあそこはいいよ
でそれに沿って、そのアンケートの内容に沿っていろんなその、はい、その人の好みとか今こういうことがにハマっているとかっていうものを元に出すんですが、それがね全部無茶ぶりなんですよね。
そうだから無茶ぶりをもうしてるっていうことで一個まあ笑いを取って、はい、
そうですね。その有田さんと芸人さんとのトークの中でえそれ入れるんですか。
タレントさんがそれをやってくれることで、はい、この番組に関わりやすく関わり師を作るんだよね。
はいはい、
で一応芸人も、はい、なんていうかこの番組 の立ち位置みたいなこととかを考えたりできるんですけど、はい、で、まあ、プチドキュメンタリーみたいなのも、
うんうん、
そこに入りつつ、
ね、家庭も見せる
から、ここは大事なのは2週間あるんですよ、はい、ネタを完成させるまで。まあ実際本当は分かんないけどね、
はい、
でも2週間あるじゃない、
はいはい、
この2週間っていうものが割とこう僕は出来上がった時に、
はい、
まあ、割と本当に有田さんもよくできてるねって褒めてる
んで、ね、どんどんどんどん毎回なんかクオリティが上がってる感じしますよね。そうそう、芸人さんにも言われるんですけど、
だからなんかこうそういう何危機みたいなものを与えられた時に活躍できるっていう、そのステージがネタだったら一番美しいなっていうのの理想形としては、なんかまあもちろんね、
はい、
作家さんとかもいるし、うん、あと保険的にちょっとなんか馬を出すとか、
はい、
色々そういうボケはあるんですけど、
はいはいはい、
でもそれが、ね、いわゆるその平場のバラエティ番組 の、うん、作られた危機みたいなのがネタに直接絡むっていうのは、はい、僕はそのお笑いの人としては嬉しいんじゃないかと思うし、は
い、なんか新しい境地を開いてる芸人さんもいらっしゃいますよね、そういう意味でね。
そうそう、だああいう時にいや無理だったんすわっていうふうに落ちるパターンも多いと思うんだけど、
あ普通のバラエティやった
らね、基本的に一切そういうことさせてないから
項目全部埋めてきますもんね。
そうそうそうそう、ちゃんとそれがネタの中に意味があるように入ってて、
はい、
だからできないっていうボケもあるじゃないですか。
もちろん
僕まだ見てないですよ、それを。
今のところそうですよね、このまでの回ではね、全部一つやっている。そうそうそう、
だからまあこれもネタとして普通にやってもいいんじゃないかっていうんだけど、はい、でもそこでやる今やる意味、
うんうん、
だからそのおもてなすっていう構造を使って、はい、今感っていうものを作ってると思うんですよね、
うんうん、ここでしか生まれない。
そうそう、なんか大会形式にしてるのも要するに、はい、そうここでネタをやる意義っていうものを、
うん、
なんかこう共有化させるための仕組みだと思うんですけど、あ、まあ、おもてなすっていうのは、はい、まあ、疑似的にそういうおもてなしをするっていう手を用いることによって、うん、今ここでやるネタ番組を見る意味とか、
はい、
ネタする意味みたいなのを作ってるっていうところも、うんうんうんうん、まあ、見やすくさせるポイントなのかなと思うんですけど。
なるほどな。
そう、だからその点で言うとネタパレ落ちるでしょ。
そういうことですね。
理由があんまりこう共有できないっていうか、
はい、作られたもので一応枠をとりあえず作って、
でそこにこっちが入っていかなきゃいけないから、うんうん、まあまあ、別になんかね見方は僕が気づいたのだけかもしれませんけど、はい、
うんうん
うん、こんな風に思ってい
いですね、
ブツブツ言いながら見れるうるせえなっていう感じで、
ね、もう共通するネタ見せ番組っていうだけでもね、これだけのパターンが出てきて、もっとだからこのフォーマットを使えばいくらでもネタ見せの、
これはここを発明しないとダメなのよ、はい、やっぱり。
なるほど、うん、
だからよく支配人みたいな形とか取るけど、やっぱ劇場不定とかさ、
はい、
なんかやっぱテレビでやる上はなんとかやっぱそれをさせないことには、うんうん、だって やっぱライブで見る方が面白いし、はいはい、ライブより下がっちゃったらつまんないじゃない、うんうん、だからその工夫は皆さんやってらっしゃるんだと思いますよ。テレビで、
うんうん、
あのコントとか漫才とかを見せる方法、
はい、
なんかより
そうそうそう、そういう意味でその掛け算としてネタ見せ番組かける〇〇っていう〇〇の要素はもっと掘り出していけるんじゃないかなっていうところです
ね。昔ちょっとダメだったけど、そのサタデーナイトライブジャパンみたいなのを会社さんはメインでやってたけど、ね、はい、なんかエンタメのトータルの中でお笑いと音楽とかっていうのが見れたらいいなと思うけど、なかなかまだ相性悪いよね。
そうですね、
昔はねドリフターズとかそういうのありましたけど、
そうですよね、
今あんまないよね。
食べ合わせで、そうですね、でもできるはずなんですよ、うん、きっと。
だからあすごいの見たっていう感じにするやり方は、はいはい、なんかあるのかなと思うけどね。
うん、いくらでもヒントはそれこそ今 の, あのフェスの潮流とかでもあると思います、うん、トーク入って音楽が入ってとかって全然映像入ってとかだったりするんで、そこら辺の展開をこの3つの番組を通じてねもう考えていきたいなみたいなことを思った3つのイベントでした。あ、3つの番組でした。
まあ、ごめんなさい、
主に池田さんが解説していただいた回になってよかったなと思ったからです。
もうテレビばっか見てたんでね。
はい、ということで、勝手の種、今回は、3つの、テレビ番組、ネタ見せ番組について、扱ってみました。ということで、お送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と、
ごめんなさい池田でした。
種ラジまた。